戦闘態勢 .com。日本のシリコンバレーって言われて外国人が行きたい街ナンバーワンの田端駅に来てますね。まあそんな感じでね、今日一人足りないんですけど、こんちゃんと犬猿の仲の市村君がね、今日忙しいんで
必ず
先月は市村が来て行くんならこんちゃんが行かない、
行かないってこねてこねてしまいましたね。今月はその司会席に市村君が来なくなって
仲良くしよう
と思って
ね。はい、なんかどうですか。
俺
何かありますか。
ちょっとこの間の放送でも工藤ちゃん言ってたけど、俺もドラえもん見たんですよ。
ああ、ドラ泣きした。
ドラ泣きしなかったんですけど、残念なが
ら。でもしねえ
や
な。しねえ
っす。しないんだけど、ドラえもん の漫画の中の話を抜粋して、それ一つのつなげてやったんだけどさ、
はい、
やっぱね、漫画を思い出すんだよね、漫画のシーンを。
あ、確かに
漫画は、画面見てんだけど、はい、いやいや、漫画の方がなんかもうよかった、こういう感じでよかったみたいなね、漫画の方が泣けたみたいな、
はい
ね、ちょっとね、そっちをなんか思
う、なんか水増しした感じじゃない。
そう、なんかね、
なんか俺見てない
いやだからもう今もう一個だけ言うと、一番さ、僕たちがすごい多分ドラえもんでさ、うんうんうん、知ってる話ですよね、
うんうんうん、
ドラえもんがいなくなっちゃう、
さよなら
ドラえもん、さよなら
ドラえもん
が、まあ、メインという か、明らかにやっぱりその年代、見る人の年代って多分違うよね、見え方が、
うんうん、そうそう、だからあれを見て、今の若い子供とかさ、これ若い子供っておかしいんだけど、若い子供たちってさ、これ泣くかなとかさ、感動するかなとかって、
ああ、何が違う、何が違う、
なやっぱ漫画の方がね、いいんだよね、やっぱね、
なんか
ね、
何が違う、なんかテンポとかが違いそうだ
よね。やっぱね、CG だから、ちょっと気持ち悪い、
それ気持ち悪い、
全然気持ち悪い、工藤
君も言って
ました
、ね、
言ってたけど、
全然気持ち悪
くて、
慣れない
ね、ただね、
3D で
見た、3D で見た、
マジで、俺、3D で見なかったんだけど、3D だったらどうなったの、
いやいや、大して変わんない、
変わんのかしら。
でただね、女子大生の静香ちゃんはちょっと可愛くてよかった
なって思ってさ、うん、なるほどね。
でさ、最初のね、
女子大生のシャワーシーンもあるの？
シャワーシーン、ない。
ない
の？あ、ないよね、確かに。子供の時のシャワーシーンしかない。
あ、
でさ、やっぱ最初にドラえもんとセワシが来るシーンもさ、あってさ、うんうん、で、まあ、一巻、多分みんなさすがに見てる、
う
ん。
あ、最初、その辺からもう
やってる。その辺からやるっていう。
あ、
う
ん、なるほど。
そうそうそう。うん、で、これ漫画ではさ、のび太が大人になって、ザイゴと結婚してさ、うん、で自分の会社作ったらなんか 花火がさ爆発してさ、うん、会社丸焦げになっちゃってみたいな、うん、で借金取りが来てみたいなさ、うん、そんな写真を本に見せられるシーンがあるけどさ、うん、で子供の時ってさ、うん、なんかさ面白いなと思ってゲラゲラ笑ったけど、うん、今大人になって会社が丸焦げとか、うん、借金とかってあそこで全然笑えなかったな
でもさ、うん、ジャイコと結婚するん、
じゃないんだけど、ほら最初に来た時に、うん、君の運命はこの先最悪だっつって、うん、ドラえもんとセワシが来て、うん、このままだと君の将来はジャイコと結婚してっていう、
このまま行くとでしょ、
このまま行くと、うん、だけど、そうそうそう、そのまま行くとなんだけど、うん、でも僕らが来て、のび太くんを幸せにするっていう、なんかそういう、
でもさ、
うん、はい、
失礼します、はい、看板プレ
ート、あ、どうも、
やった、お
ー、じゃあ、これからで
も、はい、
ありがとうございます、ということでね、田畑の、バカロケバンバンさんから の心づけでね、バンバンプレートっていうのをこれ食べてください、よ、内野さん
すごいですね、
やってまいりました、これをつまみながらね、大皿のバンバンプレート、おすすめです、
ね、これタコさんウインナー久しぶりに見ました、
なかなかいいですね、
これ3人だよ、ちゃんと3つタコさんウインナー、
いいですね、
じゃあさ
、今思ったんだけどさ、ジャイコと結婚するんでしょ、
そう、ジャイコと
結婚する、そのまま行くと、
そのまま行くと、
じゃあさ、 ジャイコと結婚する未来を、うん、変え、しずかちゃんと結婚するのを変えちゃったら、うんうんうん、セワシは生まれてこないってことになるんじゃないの？
っていう思うんですよ、うん、でね、うん、映画では、うん、そこの部分はね、うん、語られてなかったんだけど、うん、俺ちょっと一巻、ドラえもん一巻をね、見直して、見返してみたら、そこのシーンをね、ちゃんと言ってんだわ。しかも、伸びたら。
あ、そうなの？
伸びた、まあ、いわゆるタイムパラドックス。
パラドックス。
で、で、いや、でも、だとしたら、君たちは生まれてこないんじゃないのって言ったら、うん、でも、例えば大阪に行くのでも、うん、飛行機だったりとか、うん、新幹線だったりとか、うん、船とかって行き方があって、うん、そこに行く目的地は同じでも行き方が、うん、違うから、うん、だから違うだけなんで、だから僕 は生まれてくるんだっていうね、そういう説明をね、せわし君がしてて、でね、それよりもタイムパラドックスに気づく伸びた
そのすごいね、確かに
子供の頃そのシーン見て俺ちょっと意味分かんなかったもん、
ね、う
ん、
なるほど、
そんな感じでした、
ね、そんな感じで、
ええ、そんな感じ
で、じゃあそんな感じでね、もうパパッとね、時間も限られてますんであ
れ提供してくれ、ご厚意で提供してくれたんじゃないの、
早く出てけって言われて、パクリ人生相談のコーナーということでね、他の部屋からの漏れ聞こえるメロディーが心地よい、ここ田畑のカラオケバンバンさんからお送りするパクリ人生相談のコーナーです、ね、ヤフー知恵袋からパクってきた質問に僕らが勝手に答えちゃうというね、そういうコーナーになってますよ、もうすっかりすっかりヤフー知恵袋からのあれになってますね。
まあ、でも今日違うところもあるんですよ。
あるじゃないですか。
久しぶりに、
うん。じゃあこれ行ってみましょうか。
ちょっとヤフー知恵袋のページがすごい見にくいっていうのがあってね、なんかね。うん、あ、いや、サイトね。ウェブの画面ちょっとや
ってみて。なるほどね。なんかいろいろさ、広告が入っちゃったりするね。あるんだね。じゃあ行きます。はい、彼の前で自分を出せない。厳しいアドバイスもお願いしますということでね、はいはい、20代の女性ゆずきさん、ね、20代半ばで初めての彼氏ができましたが、彼の前でいつも緊張してしまい自分を出せません。自分から話題も触れず、気遣うような言葉も足りず、結果的に半年も経たず振られてしまいました。私はひどい人見知りです。異性と接する機会も大人になってほとんどなく、余計に異常なほど緊張していたと思います。でも彼といる時間は好きでした。彼のことは好きなのでまたよりを戻したいけど、私が変わらなければ無理だと言われています。でも一人見知りなので、相手と関わる時間がないことには彼の前での私の態度が急変するということも難しい話です。本来の私は冗談も言うし、バカなこともするような人です。でも彼の前ではおとなしくて、全く自己主張しないお人形みたいです。どうしたら彼の前で緊張せずにいられるでしょうか？どうしたら甘えられるのでしょうか？心の中ではもっと喋りたい、甘えたいと思っているのに、できません。それがとてももどかしいです。
はい、なるほどね。
どうですか？
まあやっぱありのままでいいんじゃないかなと思うんですよ、
ね、レッドイットゴーっていうことですかそれは
レッドイットゴーってことですね。
ああ、なるほどね。
ありのままでいいんじゃないかな。
今流行りの
もう割とそろそろブームは去りつつありますもんね。
ありのままいつでもありのままっていうのを出すのが難しいって言ってるんですけど、
だからおならをさ、まずさ、なんだ、うん、してみればいいんだよ、
ね、なるほど、うん、
おならぐらいで、そんなん、うん、ダメでしょ。
いや、なんかダメですよね。
あ、足りないってこと？おならじゃ足りない。
おならじゃ足りないでしょ。
マジで、
うん、まずおならが できないんだ。
いや、でもそこの壁をほらさ、乗り越えないしさ。
いや、でも、おならすればいいじゃんって言うけど、うん、やっぱ自分が出せない女の子に、うん、おならしろよっていうのはちょっとかなりのプレー
だし。おならプレー？
おならプレーだから。そんな出せない、これとかって出せないでしょ。
でも一度出せばもう多分ね、開けると思うんだよね。
多分ね、うん、一度出す、だからそれ難しいんだよね、多分ね、うんうんうん、俺はね、うん、 干潮干潮すればいいんだよ。
干潮
干潮干潮ね。干潮、おならとかだと、意思もあるから。
で、あとほら、
我慢しちゃうし、我慢しちゃったらね。
その前、干潮と干潮される
って。あと、そう、干潮される。
おなら出た瞬間にトラックがなんか前通ったおならの時聞こえなかった。
そうそうそうそう。干
潮だったらその瞬
間。おならだったら、ある程度我慢できるからさ。干潮、干潮して、干潮、一時干潮持ってって、デートの時に、そういう、トイレとかない場所に行って、で、チュッてやってるけど、ピッてやってね。あれも、ピッてやって。プリプリって出ちゃう。プリプリって出ちゃったらもう我慢できないでしょ。出しちゃうでしょ。彼の前でプリプリって出しちゃって。臭いな。うんち漏らしちゃった
やったね
って、もうそっからもう、なんだよっつって、もう、こんなやつと付き合いたくねえっつ
って。おならじゃダメなんだ、やっぱ。
おならぐらいじゃダメ。
おならぐらい干潮して、うんち漏らすぐらい。
付き合いたくないじゃダメ、ダメなんだよね。
うん、本当に本当の自分出すには、やっぱりそういう、危機的な状況に追い込まれなきゃダメなんですよ。やっぱりもう、
一軸干潮って忘れてたもん、最近。
一軸干潮やったことある？
ない。ボラギノールはやったことあるんだけど、
ボラギノール別だけど、
機能は違うんだけど、何かお尻に入れたことあるってことなら、ボラギノールを入れたことある。
したことないん
だ。ある一軸干潮。
俺、子供の頃ありますよ。割と好きでした。
あ、なんなの？液が出るの？
液が出る。まあ普通の干潮の一軸の形した干潮って考えれば針はないよ。
あ、そうなの。これさ、干潮って言うけどさ、よく分かんなくて、一軸の形をしてお尻に刺して中から液をチュッと。
そうそうそう、あの先っぽの一軸の先っぽの細くなってるところをケツにぶっ刺して、
ぶっ刺して
ピッてやって、そしたらプリッてやって、なんかもうたまらんみたいな感じでプリプリッブリブリブリ。
そうですよ、ちょっと便秘気味なのが、
そう。
よくなるっていう。
そう。俺なんでさ、一時間中してたんだ
よ。昔はでもなんか熱がある時になんか解熱でなんか干潮するとか
って。ああ、解熱剤をだからお尻から入れるっていうことでしょ。
解熱剤を入れる。
でもそれは解熱剤を入れるんだよね。
うん、
一時間腸には別に解熱剤は入ってないんじゃない。
だから今の
便秘、なんで便秘、
子供で便秘
になって、俺なんで一時間腸されてたのか、俺頼んでたもんね、なんかね、
ちょっと
干潮してって言って、なんでしてとかって言ってたんだろうね。しかもうちに一時間腸があるっていうのはすごいよね。
すごい、ないよね、そんな。
普通ないよね。
上下区みたいになって
るじゃん。あったんだ
よね。階段によく起こってたの、湘南とかで。なぜか。
あー、俺もないんだ、あったよね。
俺見たことある。
俺も見たことあるような気がする。なんでだろうね。普通見ないよね。
それでもプレーだろうね。
環境。
海で子供にやんないし、中古。
でも海でさ、プレーでやる？
いや
普通プレーだったらね、家の中とかでね、
まあ、後片付け大変だから、これ、浜辺とか海の方がいいんじゃないの？
海でやっちゃう。
海でやっちゃうみたいな。迷惑な話だな、みたいな。へぇー。
なるほどね。
まあ確かに、完全に。
まだ意見が
解決
する
感じ
だ
ね。
よかった。
完璧。
マジで？
加藤さん。
加藤
さん。
加藤さん。
館長と加藤が一緒にな
る。加藤さん、本当？
館長でいいの？
館長でいいの？じゃあ、パパッと終わっちゃったので、もう一個いきますかね。はい。精神力を鍛える方法を教えてください。ね。精神力を鍛える方法を教えてください。メンタルトレーニングのアイデアを教えてください。仕事をしていて、もう少し精神力があればさらに成績が上がるだろうと考えています。自分の仕事を振り返って反省した時に自分の弱い部分が見えてきます。周りからは精神的にかなり強い方だと思われていますし、実際他の人が辛い、きついと思うようなことも平気でやっています。無論もっと上がいるのは確かです。私が個人的に話せる人の中にはいませんが、だからその人たちに追いついて追い越せるように強靭な精神力になれるよう鍛えたいのです。 イメージとしてはゴルゴ13のように仕事においては冷酷無比になりたいと思っています。そのためには死ぬ、重傷を負う以外のことは何でもやりますので、メンタルトレーニングのアイデアをご教授ください。よろしくお願いします。一応言っておきますが、仕事といっても反社会的なものではありません。結構レアな仕事ですがと。
レアな仕事ってどんな、
ね、
なるほどね。
精神力、精神力
なんか
基本、うん、俺は精神力弱いのであ
れが俺いいんじゃないかなと思うんだよね。干潮する干潮して干潮してもうほらもう出そうになる。
なるほどね。
出そうになるじゃん、うん、それを今度逆に出さない、
うん、出さない、出さないで、あ、もちろん、もちろんそれもいいんだけど、出すって、街中で、出すって、これ、精神力が鍛えられるよ。
そっちの方が
ね、
会社とかね、
うん、
彼女の前で。
部長の前とかでね。
って考えると、官庁ってすごいね。
オールマイティー。オールマイティーだね、ほんとね。
官庁って何でも万能薬だね。
いや、すごい。気がつかなかった。官庁の凄さ。
ということでね、2つの質問に官庁で答えるという。
全ての
全ての
答えは官庁に通じてるっていうね。
じゃあちょっと、じゃあその勢いで、また次の人も官庁でやってみますか。何でもいい。適当に選んだのを目つぶって今やりますんで、官庁で答えてみてください。
行きましょうか。
はい。こんにちは。それほど深刻な悩みではないのですが、彼女は昔から女性器の方で触られても挿入されても何も感じないようです。こういうことってあるんでしょうか。何度かすると感じるようになるんでしょうか。ね、これ感情、感情、
感情、感情すれば感じるようになりますから、マジで。ね、これは
顔
すごい
ね。
すごい奇跡起きた今ね。
すごいね感情。
もう37みたいな感じ。
ちょっと安い。はい。
とりあえず、相談。あれでいいんじゃない、あんまり使い果たしちゃうと、
はい、そうだね、
ストップが、
今日は3つの質問を全部官庁で答えられたからね。ウルトラシーが出ましたところ
で、奇跡が、奇跡が起きましたね、
はい、ということで、うんうん、映画どうですかね、
やったね、どうですかね、どうですかね、どうですかね、どうですかね、ということでね、
はい、今日は、今日の映画はジャッジをからいきますね。
ジャッジ
からね。はい。
ジャッジか。
最近の映画ですよ。妻夫木聡主演、はい、ということでね、北川景子、はい、鈴木京香と、うん、豊川悦司と、うん、ね、うん、豪華な面々が出た映画です。あらすじ。監督が、ソフトバンクのホワイト家族シリーズなどで、うん、数々のヒット CM に携わってきた、沢本義満かな、義満が脚本、監督は CM ディレクター出身の永井聡が、
これアキラって読むんです、これアキラって読むんです、
広告業界でバイブ言わしてるコン、ね、ちゃんだけだったね、はい、あらすじ。大手広告代理店に入社して間もない太田喜一郎過去妻夫木聡は審査員として参加予定の世界一のテレビ CM を決定する広告祭に向かう。夜ごと開催されるパーティーには同伴者がいなければならないことから、同じ職場の太田光過去北川景子も妻として一緒に行くことに。様々な国から集結したクリエイターたちが自分の会社の CM をグランプリにしようと奔走する中、太田も光もと共に奮闘するということでね、そんな感じの、ジャッジ
ですね、
はい、ですね、これ、 太田喜一郎、妻夫木聡が太田喜一郎、はい、これ豊川悦司が太田喜一郎、
そうそう、
これがこれがあの広告の会社の上司っていうか、うまあ、あの偉いディレクターでね、
豊川悦司、
本当は太田喜一郎の方が審査員として、うん、行くことになってたんだけど、うん、あのちくわの CM、まあ、これがコックスみたいな CM で、うんうんうん、これを、受賞取らせろみたいなことを会社から命令されて、それで豊川の方はそんなのできるわけねっていうことでやりたくねえっつって、名前が似てる太田喜一郎の妻夫木お前行ってこいと、それでちくわの CM を受賞させろよ、させなきゃダメだよなんつって、
させないと一応クビにされちゃ うっていうことを
ね、どうしようっていうような形でね、はい、そんな感じの映画でしたね、はい、
これ選ぶ、
選ぶよ、ポンちゃんがね、ぜひやりたい、
ぜひやりたい、
うん、
これですね、俺ほぼ完璧じゃないかなと思ってこの映画
映画的に
映画的にほぼ完璧じゃないかなと思って
完璧な映画
もう鉄頭鉄尾もほら笑わすことだけにもう、こだわった映画で、俺もそんなちょっと期待してなかったんだけども、あれ選んだ時は、見たら、もう爆笑の連続でした、本当に。本当に、本当これ。なんかテンポがいいっつうか、なんつうか、アフロ田中以来、なんかドタバタって言ったらちょっと古いですけどね、結構いい、コメディだったんじゃないかなっていう。
ほうほうほう。
とこっすね、これ。あ、だから、見て、
俺は。いや、今のところ一番。
一番、残念ながら一番です、今のところ、本当に。
なるほどね。
だから皆さんのちょっと意見をちょっと聞きたいなと思って。なんか、アフロ田中の時と同じような状況になってますけど。
工藤どうでした？なんか渋い顔して。
渋い顔、そう。
いや、なんか CM の、あれですよね、だからその、
まあ、広告 CM
対象というか、そのよく噛んだところで言ってるようなやつの舞台裏みたいな。
どこの広告映画だっけ？カリフォルニアだっけ？
アメリカだって、ね、
サンタフェ、サンタモニカ。
サンタモニカ
広告。
まあ、実際ある、ね。
あるんだ。
ある。あるんで、多分わかんないですけど、トヨタの CM がいいって、いろんな CM 出るんですけど、トヨタの CM がいいっていうのはなんかちょっと分かったかなっていう、なんかその他の CM が、まあ要は海外とかでテレビあんまり見ないんだけど、時々見ると、まあ確かにね、まあほとんどもう力技ばっかりというか、もう直接的なね、海外の CM、すごいこうメッセージみたいな。でもトヨタはちょっと違うよっていうのが多分、まあちょっと見えて、まあ、日本の CM のレベルの高さみたいなのはなんとなくあるかなというふうに再認識しました。
なるほどね。あれはトヨタの実際の CM なんだよね。
あれあるんだ。
あれ、実際のトヨタの CM なんだ。
そうなんだ。
ああいうのがあったのを
見た。あ、本当に。
他の作品も多分本当のも結構ある
んだ。あるんじゃないの？なんかクレジットにさ、なんかあの CM
ね、バンバン本
物の何とか大賞なんか協力みたいな。
本物の CM 多分流したと思うんですけど、それがちょっとありましたけ
ど、ね、確かにレベルが、まあ、トヨタの CM の話になってますけどね。映画、まあ、取り上げた映画、その映画がすごいって感じ。内野さん、どうですか？
いいと思うね。
そうなの。そうなの。
まあ北川景子ちゃんが割とえ、何がいいだろう、お前北川景子いいじゃないか、この野郎。北川景子ちゃんがキャラに合ってたかな。キャラ的には
そう
ちょっと膨れっつらのね、機嫌が悪い感じの、キャラに合ってた気がする。基本そうだよね。
キャラに合ってた。
うんうんうん、 ね、
皆さんそんな感じなんですね、ジャッジ。
基本ね、多分ね、俺ね、
なんなん
だろう、多分俺はさ、広告業界に対して、ちょっと妬みというか、電通とか博報堂とかっていうのに関して、バカみたいに取るじゃん、金。で、なんかこう、つまんないものをさ、つまんないものをこう、金粉塗って仕立て上げて、はい、これでどうだみたいなさ、これで売り出しや、ウハウハみたいなさ、クライアントは儲かんないけど、俺らが儲かりゃいいんだみたいなさ、そういうなんか仕掛けていく、どんどん俺らが時代を作っていくんだみたいなさ、そういうの偏見だよ偏見、そういうイメージがあるから、いけすかいけすかねえな、金ばっか儲けやがってよっつって、日本の時代を裏で操ってるような、面しやがってよ、お前何様だっつってさ、そういう偏見があるので、広告業界に対してそんなに思い入れがないので、ああって感じ
だったそれで見てたって、うんうん、まあ出てくるあの、ね、会社も電通と博報堂、ちょっともじった博風堂と原通だったっ、うんうん、そんなような、
たださ、見てる時にさ思わなかった、何この審査のシステムっていう、出してるやつがさ、出品してるやつがそのまま審査員してたらさ、そりゃそういう問題起こるわっていう話じゃない？
そうそうそうそう、俺もそうなんだけど、うん、それをね度外視してもまあそれはそれでいいよ
でも実際でもそうなんだよね、実際
代理店がね、
結局調べてみたんだけど、カンヌの広告祭とかでも電通から何人、博報堂から何人みたいな感じで審査員が決まりましたみたいなのが出てたから、あ、やっぱそうなんだ、これってなんかおかしくね、やっぱ自分の会社に有利にしちゃったりするじゃんね、そんなんやってたらね。
じゃあなんか俺知らなかったけどさ、なんとかそういうのカンヌ広告大賞をなんか受賞みたいなのを、すげえなとかって思ってたけどさ、やっぱ全然そうじゃないんだね。
まあね、まあでも
これ見ちゃうとね、
でもアカデミー賞とかも結局そうなんだよね、結局ね、あれも何、監督組合みたいなのが監督部門、監督賞を決めちゃったりするじゃん、まあ結局まあそうなっちゃうのか、同じっちゃ同じだけど、でもね、
持ち回りなのは、去年は東宝だったから今年は東映とか、そういうの持ち回りなのか、アカデミー賞、
日本アカデミー賞、日本アカデミー賞は
言ってるからね、
まあ、でも持ち回りとかって言ってるよね、
なんか言ってる
噂ではね、
あれなの、どうなの、俺基本的にちょっと古臭い感じの映画だなと思ったんだけど、外人の演技はいけてたの、
いいんじゃない、
まだいけてた
の、いけてたんじゃないの、いけてたんだよ、
いやでも相変わらず日本映画って外国人のさ、演技のさせ方がさきつい部分あるよね、
なんかぶじられるからあんまりね、
全然ダメだよね、
日本うめえなみたいな、
なんでなんであれは何なんだろうね、例えばさ
外人の使い方とディスコシーンがあった
よね、なんかさ日本映画に出てくる外人ってさ、何なんだろうね、宇宙からのメッセージのビッグモロー、ビッグモローとかさ、なんか すごいじゃん。例えばさ、黒沢明のさ、なんだっけ、8月の、で、リチャード・ギアが出てる、あれもちょっとひどかったもんね、やっぱね、結局ね、なんかね。
なんでさ、CM は自然じゃん。CM はそんなに、まあ、リチャード・ギアも出てるけど、そんな違和感を感じない。
確かにね、確かに
映画だとやっぱ、この広告の人が作ってもさ、こうなんですね、
なんだろうね、なんだろうね、
不思議、いやだからなんか相変わらず変わってないんだな、
リチャード・ギアのトラさんの変な CM
あれはまだ、
いやあれはでもそんなにね、あれ変ではない、
変ではない
変ではない、まあそれは変だ
よ、あとあれなんだっけ、あのほらトミリー・ジョーンズ、
トミリー・ジョーンズ、
まあまああれはね、ギャグだから、まだギャグだから見れるっていうのはあるんだろうけど、
尺の問題じゃないよね、なんか演出の問題、
ギャグ
なんだろうね、別に英語が下手なわけじゃないじゃん、
なんだろうね、なんかその コモっぽい二人がさ、うん、いやーんとかってさ、うん、なんかもうすごい懐かしい感じ、うるせえなっていう感じ。
そうなんだよね、それはあるね。
確かにそう、俺もなんか そんな感じしたな、うん、ちょっと
CM とか作ればね、もうちょっとなんか上手くなりそうだけど、うん、同じだよね。
だってソフトバンクのお父さんの CM 作った人でしょ、うん、ね。いや、そうなるでしょ。
いや、だってさ、あの人さ、別にあの CM ってさ、脚本でどうでもよくないよね。あれってさ、あれの脚本書いてた人って言われてもさ、
あれを作った人が脚本っていうだけでしょ。
あ、携わってきた、別に、いや、ディレクターでもないでしょ。携わってきた
人が、まあ
なんか、あのスーパーバイザーみたいな感じじゃないの、わけのわかんないのがいるじゃん。
アートディレクター、
ディレクターわかんないよ、わかんないけど、
クリエイティブディレクター、
ディレクターみたいな、なんかわかんないけど、
CD が、
いやでもなんだろうね、いやはっきり言って俺は、俺全然、いやでもそうなのか、いやこれ。え、これ面白い？
もうどんどん
俺さ、うん、ちょっと期待してたの、うんうん、あのヤフーのレビューとか見ると、
そうそうそう、
結構いいのよ、本当につ
まんないって言ってる人がね、ないんだよね。
いや、いるけど、いるけど、割とね、評判いいんですよ。
そうで、ちょっとしかない。
今まで見た映画の中で、今年、今まで見た映画の中で、あの一番面白かったって書いてて、でさ、ちなみに今年見た映画は、ゴジラと、All You Need Is Kill です。おいおいおい、違う、その日本よりも面白かったっての、
すごいね、
すっげーと思ってさ、
すごいね、
と思って期待してみたんだけど、これでハードル上がっちゃったのかな。
ハードル上がっちゃったのかな。今トランスフォーマーと、うん、あのジャッジちょっと今このセッセルってんな、マジで、これ
マジで
マジで、う
ん、こんなに面白かった、
こんなに面白かった、もう結構なんかほらやっぱ手
で どこで笑った？
もうね、ちょっと忘れちゃったけど、なんかさほら、うん、一応伏線が効いてたりするとこあんじゃん、なんかさ、
例えばリリー・フランキーが、英語のこれ、このフレーズ覚えとけば、
料理を出す
とか、
本の
セリフが生きたりとかさ、
最後ね。
なんでそんなセリフが教えるんだろうって思ってたのが、大事なところで聞いてくるみたいな。
とかさ、あとさ、ほらなんかカマキリってやってるのさ、隠れてほらスマホで撮ってたじゃん。うん、で最後の方でさ、うん、ほらあの豊川悦司、うん、本当は豊川悦司が、うん、あの審査員に来るのに、うん、サイトの方その写真は豊川さん悦司になってる、あいつは偽物だって言った時にさ、うん、で最後さ、うん、お前は大滝じゃないっつってさ、うん、それがこの証拠だってさ、その写真を、うん、斎藤写真を見せた時にそのカマキリの写真になってるとかさ、う
ん、なんでさすごい良すぎない、なんでそんなハッキング能力すごいの、
ハッキングじゃなくて、あの事務局にもう連絡したんですよ、写真間違ってましたから今から送りますんで、
あ、そういうシーンあった、
それないそこは映画の省略でしょ。そこは映画の省略なんです。
それね、わかるよ、
そういうこと？
それ当たり前だ。そこは俺もあの時ドキドキ
した。ハッキングして写真
撮れないのかと思った。でも慌てて連絡して、今からメール送りますから。
あ、愛人みたいな。
写真返してください。ヒョンギちゃん。ヒョンギちゃん。あの女の子ね。トヨガエスの秘書みたいなやつ。
うんうん、
とかね。確かにちょっとカマキリとかさ、うん、いやそれ今の時代カマキリってどうなのみたいなさ、うん、っていうところもあったけど、うん、なんかそういうなんかくだらないなんかさ、
うん、
くだらないんですよ、くだらないのはすごいね、もうそれは徹底しててね、
うん、
本当良かったって感じですよ、なんか、
なんかね、あれなんだよね、豊川悦司のあのキャラクターとか、まあいいよ、
まあいいよね、
まあこれもちょっと本当ストレオタイプだけど、まあまあいい。でもね、やっぱりね、つまりくくんのキャラがね、やっぱどうしてもやっぱりね、漫画なんだよね。
俺がね、もしかしてこの映画がいいと思った原因の一つは、やっぱつまぶきくんだったからかなと思う。
なんかね、つまぶきがね、あれいやいややってるなってなんかね、言える。
そう。喜んでやってんじゃん。喜んでて、あのオカマの審査員になんか挟まれ、カマキリってやってるところとかさ、もう。
でもね、いやでも、うん、俺はハマってると思うよ。妻夫木聡さんあの役に。
ね、
いやハマりすぎてて面白くないんだよね。
逆にね。
逆に
そう。
あ こういうキャラ妻夫木が やったらすごいお似合いとかって思うけど、それでね、全然新鮮味がない感じ。例えばね、なんだっけ、この間やってた川木だっけ役所広司の
やつ。ああそう、川木、
川木、あれに妻夫木聡出てるんだけど、これがね、いいんですよ。いつもヘラヘラニヤニヤ笑ってて、すごい悪いやつなんだけど、チュッパチャップス舐めながら、ニヤニヤニヤニヤしながら、役所さんっつってさ、役所さんじゃないけど、先輩みたいな感じで言ってんだけど、すんごい悪いやつなんですよ。それがね、すっごい良かった。良かったんだけど、今回のね、妻夫木聡はね、だから、新鮮味がないんだよね、それに比べると。なんか、いい人でさ、ちょっと気が弱くてさ、っていう。
どうしてね、
みたいな。ちょっとね、似合いすぎるのね。
まんまっちゃ
うな。まんまんな。もう、その妻夫木はもういいかなって思ったんだ
よね。なんなんだろう、CM ディレクターで、すごい、うまくやってる人もいるけど、なんかあんまりそういう CM 的なセンスをあまり感じなかった
ね。確かにね、
なんかそのどっちかっていうと劇団やってる、みたいになんとかみたいな感じの雰囲気がなんかこれはすごくなんか全然つけてそう。
まあ結構ほら役者さんも結構いろんな人がさ出て
ね。
すごい多分力入れてる。
鈴木京香もな、なんかよくわかんないしな。
ちょっと鈴木京香は確かにちょっと痛い系な感じ、した感じ。
なんだろうな、
いや、多分あれよ、そういう意味では、すごい、軽快にさ、つなげるし、
ね、あるでしょ、
面白いの、満載みたいな、で、伏線もバリバリで、確かに楽しめる映画だと思うので、俺はそんな期待してなかったから、そんなに別につまんねえとかって絶対思わなかったけど、全然見れたけど、でもやっぱりなんかその、広告業界やりましょうみたいな。なんかいかにも業界をの裏側をやりますの延長線上っていうかさ、そういう映画もたくさんあったと思うけど、そこからもうちょっと新しい何かその賄賂話をさひっくり返すってだけの話でしょ、これ。
そうだからね、もっとね、なんかね、分かりやすいんですよ、売り込みとかが、売り込み工作とかが、すっごい分かりやすくって、もっとなんかドロドロしてんじゃねえかなって思うわけ、なんか、あの裏工作とかって。つってこれ見てくれよっつってさ、あの友達になってさ、俺に投票してくれよって で最後さ、結局さ、最後の一人がさ、なんか人形もらったからお前に一票みたいなさ、おい結局賄賂じゃんみたいなさ、本当に面白いものを面白いって言いましょうよって言ったのにさ、最後結局さ、最後に投票してくれた人がさ、人形をくれたからお前に一票あげるよみたいなさ、お前そんなん全然テーマになってないじゃん、そんなん。
テレだよ、テレ。本当はね、一票入れたんだけど、面白くて。お前から人形もらったからだよ、みたいな。
それさ、でもさ、誰があげたんだ
っけ、人形って。多分ね、あげたんじゃなくて、勝手に
取った
の。北川景子が勝手にあげた。
北川景子はでもその欲しがってるっていうのは知ってるんでしょ。
だから知ってるからあげたんだよ。それで、いわゆる賄賂ですよ。これあげるから1票
ちょうだ
いっていう。賄賂っていうことですね。そんなのひどくない？そんなの。
まあ、テレだって、テレ、そいつの。
テレじゃないよ、あんなの。
テレだって。
あんなの。
なんかやっぱ、なんかこうやってふわふわしてるんだよね。
それは、
コメディーじゃない
んだけど。それがいいんですよ。あとなんかこう、テーマ性がさ、結局さ、なんか薄いんだよね、なんかメッセージ。薄い。もう薄い。
そういうのはね、今の時代ないですよ。
逆に。
俺もさ、良かったのは、最初さ、なんか瞬きって分からなかったけど、こうやって、こういうつまみの顔をさ、見て、その、思いっきりずーっとこの1時間半後ぐらいさ、あそこはちょっと面白かった。ええと思った。あれがあれか、そこだけなんか伏線にしたら忘れるぐらいな。伏線としてちょっと面白い。
むしろあれなんで最初のあのシーンを
分かんねえ。それが不思議で面白かった。あれすごい不思議で。
あと広告だよね。なんかさ、CM だからさ、もっとさ、なんか
物を売るためのものじゃん基本、
う
ん、
そうそう
基本
それで
商品が売れなきゃっていう、なんか全部出てくるやつ出てくるやつさ、なんかメッセージみたいなものさ、イメージ CM 的なものでさ、そこの下辺のさなんかこう掘り下げ方みたいなのが、もっと掘り下げ基本売るためのもんですからみたいな人が出てもよかったんじゃない、キャラがさみんなこうなんかこうイメージ CM 的なものばっかり出してきてさ、なんだろうね、まあ広告祭自体がそういう方向なのかなとも思うけど、
そこがやっぱプロもさ本当に現場にいる人たちの感覚で選んじゃってるじゃん、実際そういうことっていう
のは。だからさ、例えばね、妻夫木聡が昔見た CM に勇気づけられたんだっていうのを言って、から
靴の CM みたい
な
ね、
なんか向かい風も、なんだっけ、向かい風もなんか逆に
向けば
追い風になるみたいな、そんないい CM かだからそれだったらね別にそれだから逆にさその程度なんですよ CM なんて、
まあまあそうそう、
CM ってその程度のものでしか語れないんですわと思ったのね俺は。映画とかさ結局映画とかだったらもっと思い入れある人いっぱいいるしさ、音楽とかでもさ作れるわけじゃん話が、CM でね作れないんだよね結局ね、あの CM で僕はあの時救われたからみたいな話されてもさ嘘っぽいじゃん結局、
確かに、
ね、嘘っぽくなっちゃうんだよね、
この CM を作ってる人たちが作った映画の人たちは例えば格闘してないよね、映画をやりたいと思って映画をやるってなった時に自分たちの知ってるネタとか自分たちの知ってるテンポとかを全部持ってきて作っちゃった、それだけで、そこからなんかその戦ってないっていう感じはすごいあるね、
自分のフィールドの中
で、フィールドの中だけでやっちゃってる、キャスティングしてもらうし、ストーリーもそうです、ネタもそうです、
ところでさっき言ってたトヨタの CM あんじゃん、あの映画の中でやってたトヨタの CM、これあれなんか気持ち悪いなと思って
気持ち悪いんだけど、
車の中に乗ったらシートとか、全部人がやって
る、人がやってるって、うん、それでまあヒューマンタッチっていう、まあ人間が、人がまあそう
ですね、人が全部ライトとかシートベルトとか全部人が演技でやっててっていう、
気持ち悪いと思ってさ俺いいかと思ってよっぽどちくわの CM の方が良かった
あのちくわの CM は本物、
あれそんなわけないじ
ゃん、あれは作った
ね、架空の会社だから、
だからそれもさ、もう広告業界のやつがバカにしてるっていうのが分かりやすく感じするでしょ、なんかその感じがなんかちょっと上から目線でちょっと嫌だったけどね、いかにもつまんない CM ってこうでしょみたいな、田舎の CM なんだ
よ、ね、だからね、
地方 CM、
ちなみにでも最初のキツネうどんのCM は結構、
にゃ
ーにゃーにゃーって言わさ、米印ね、これは、全体の、
あれ
面白いなぁと思ってさ、
へぇー、なるほどねー、こんちゃん面白かった。
もう爆笑っすよ、ほんとに。ちょっとコテコテ感あるけど、くだらなさとコテコテさに徹したってことだね。
なんかちょっと懐かしい感じ、
そうそうそう、そういうのもあったかもしれない、懐かしい、
広告業界のドタバタ、
なんかね、広告業界ってないけすかないんだよね、俺も偏見だけどおいちょいプロ、
あーおいちょいです俺もあれ
はいけすかないんだよね、なんかエリート意識がさ、もう俺ら底辺のさクソ虫みたいな人間からすればさもうもう嫌なんだよね。俺、妬ましいんだよね。
で、一つちょっと言わせてもらうと、北川景子ちゃんもほら、できる人っていう設定だったけどさ、あんまできる
シーンが
なかったからさ、ただ、なんかっていうと、競馬、ギャンブル、競馬のさ、競馬見ててさ、とかさ、それが逆にさ、競馬、そういう風にやってるけど、できるって、設定ですよって見せてるのがあんまり好きじゃない
。なるほどね。
そうそうそう。
逆にそこは俺良かった。
なんだよ。全然ダメじゃねえ。さっき官庁の話であったのに。
北川景子ひどいねでもね。やっぱ同じなんだね彼女ね。やっぱ役を選んでるって同じ役しかできない。
いやでもこのルームメイトはちょっとやられちゃう役
だ。やられちゃう
役だからさ。
まあまあね。
北川景子にさ。
幅がない。
まあでもああいう役しかできないんじゃない。だから北川景子なんか可愛いプリプリの役とかできないでしょ、うん、ね、できないもんだ、
うん、ちょっとハスに構えてるのはああいうキャラじゃないですよね。
だからキャスティングするとき、まあでもああいうキャラ多いよね。でもね、だから最近ああいうキャラクターが多いから、
多いです、
うん、だからなんか北川景子も生きる、うん、生きていけるんだと思うんだけど、ちょっと強くてね、
みたいなね、
うん、そうそうそうそう、強い感じの女の子、うんうん、まあでも、ちょっと俺はつらかったな。ちょっと今回
そんなにじゃあアフロはすごい面白いって
言ってたの。あのその年のナンバーワンアフロ2年前だね。あの時もね、ほんとダメだった。
でもコンちゃんは割とコメディは全部受け入れるよね。
そう、はい、あ、でもあれはダメだって、ほら、うん、俺はまだ本気出してない。
最高じゃん。何言ってんの？
ダメ
だね。何言って、あれこそ最高のコメディじゃん。
そう、もうだってわ、そこそこ本気出してるみたいな、うん、ちょっと真面目にやってんじゃん。なんかさ、本気出してないっつって、うん、本当全然本気出してないのを期待したのに、うん、割とちょっとさ、うん、ちょこちょこ、あの、本気出して
る、うん、だからそこがいいんだ。
感情移入できるもん
ね。でもな、やっぱお笑いって難しいよね。
難しいね、
ほんと個人ごとにね、
個人差があるからね。違うからね
、うん、じゃあちなみに、こんちゃん今までで一番面白かったコメディ映画って何？大好きな、いや、一番面白かったとかっていうとハードル上がるから、
まあ、あの好きなの、好きな、やっぱミスターブーですよね。
あ、ミスターブーね、ミスターブー面白いよね。
ミスターブーとかね、うん、あとまあ、ちょっと古いけど、マルクス・ブラザーですよね。
うん、
あれがカモンであ
ると、ね。なるほどね。
あれもすごいね、うん、いいですよね、ほんとね、うん。
そうですか。
確かに、まあ、そういう意味では、なんかおしゃれに行かなかったところは偉いなと
思う
んです
よね。そうそうそう、ね。
この人たちもね。直球でもうコメディ行こう
って。もうそうそう、そう、そうです。本当、そこですよね、本当に。
でもなんか、無理ありすぎるんだよね、設定にね、なんかね、設定がさ、
もうそだって、トヨイツの代わりにさ、いや、その時お前に行けよ
とさ、のさ、あれを受賞させなきゃみたいなのに持っていき方のストーリー運びとかがさ、どうも無理があるんだよね。
俺もまさかあれをずっと持ってきても思わなかったからさ、
どうも話の運びにもうリアリティがなさすぎるんだよね。だって太田喜一郎と太田喜一郎で、じゃあお前行けよって、そんなのさ、通用するわけないもんだって。
だって本当は喜一郎、太田になるわけだ
からさ。劇中ですもんね。
なんじゃないの、なんただでもホームページでさ、太田喜一郎になる
わけだから。どうもね、話し運びにもうなんか、リアリティがないん
だよ。
無理くりなの。
そういうの気にするとダメですよ。このジャッジの感じ。そこ、取っ払ったところにね、面白さがあるんですよ。あとちょっと一つ気になったシーンで、妻夫木がほら、北川景子ちゃんにちょっと夫婦で行ってほしい、その映画祭に行ってほしい、あ、広告祭に行ってほしいって言った時にさ、景子ちゃん探してさ、居酒屋みたいなとこに景子ちゃんがいてさ、見つけてさ、ちょっとさ、頼むよ光っつってさ、うん、ポンって立てた時に、北川景子ちゃんの肩を立てた時に、ちょっと触んないで言った時にね、ちょっとブラチラがあった。
ブラチラ
あった。うんうん、あれそうでもない。
そんなに来ない。
そんな
に。北川景子はそんなに裸見たくないじゃん、別に。
しかもなんか、まあ、胸に注目
する。裸じゃなくて、そう、チラリ的な。
チラリでも別にいいかなっていう気がするね。
俺、全部見終わってから、そこの部分もう一回巻き戻してみて。まあ、DVD だから巻き戻しじゃないんだけど。
中学生か
よ。そこで、ね、10回くらい繰り返して。
あ、
そ
う。見まあそんな感じでね、多分ぴったり、笑いのセンスが合う人は、ツボがハマる人はやっぱり、いいんじゃないかということ
ですね。そうですね。
はい。
ちょっと、
はい。
見てみてください。
こんちゃんがおすすめです。はい。よろしくお願いします。
これを破る映画が出てくるか楽しみですね。
はい。じゃあ次回は、永遠のゼロということでね。
やったね。
いくよ。
やったね。